こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フルカラー CG で学ぶ X 線撮影のポジショニングとテクニックは、診療放射線技師である杉森博之が一般 X 線撮影における患者ポジショニングを視覚的かつ臨床的に解説した専門テキストである。対象は診療放射線技師を目指す学生、臨床実習中の学習者、撮影手技を再確認したい現職技師であり、単に体位の形を暗記するための本ではない。診断に適した画像を得るには正しい体位、正常解剖と正常像の理解、さらに異常像を捉える視点が相互に必要であるという3つの要素を軸に構成されている。著者作成のフルカラー CG を多方向から提示し、身体受像器 X 線環球の立体エビ値関係を把握できるようにしている点が特色である。各部位の代表的撮影法について、撮影目的、正常画像、典型的な異常画像、体位が取れない場合の考え方を関連付け、臨床で再撮影を減らし診断価値を高めるための判断を扱う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、診断可能な X 線画像を支える体位解剖読影の連動、本書の中心的な枠組みは、良好な X 線画像を得る条件を正しいポジショニング、意図した像になっているかを判定するための正常解剖、正常像の理解、異常像を読む力という3要素で捉える点にある。ポジショニングは患者を所定の姿勢に置く作業だけではない。目的部位の重なりを減らし、関節列付きや骨皮質など観察したい構造を適切に凝縮するため、受像器、中心線、身体軸の関係を調整する工程である。したがって、撮影後に画像を見て規定通りに実施したと判断するだけでは不十分となる。左右差、回線、凝縮範囲、解剖学的指標の位置などを正常像と照合し、目的が満たされたかを確認しなければならない。本書は体位図と画像を分けて暗記させるのではなく、体位が像にどのような結果をもたらすかを結びつける。さらに典型的な異常画像も適宜配置することで、撮影者が検査目的を意識し、病変を想定した画像評価へ進むための基盤を示している。次に、多方向フルカラー CG による3次元的な位置関係の可視化、線撮影のポジショニングでは、患者の外見上の姿勢だけでなく、体内の X 線入射方向、受像器面との幾何学的関係を理解する必要がある。しかし、文章、平面写真、模式図だけでは、わずかな回線や角度の違いを3次元的に把握しにくい。本社はこの学習上の障害に対し、著者が教育用資料として作成したフルカラー CG を用い、複数の角度から位置関係を示す。読者はどこを指示し、どの方向へ体を回し、どの位置に中心線を入れるかを頭の中で立体的に組み立てやすくなる。これは実習で指導者の操作を一度見ただけでは再現しにくい初心者に特に重要である。また、現場で患者の体格、疼痛可動域が標準例と異なる場合にも、CG から理解した原理が応用の手がかりになる。視覚資料そのものを目的化せず、画像の重なりや歪みを避けるために必要な身体配置を理解させる点に、本書の表現上、教育上の意義がある。さらに、なぜこの体位かを画像の成立条件から説明する実践性。撮影法の学習では、体位名、中心線、撮影距離といった項目を記憶することが入り口になる。一方で、暗記中心の学習だけでは、患者の状態が変わった際に、適切な判断を下しにくい。本書が重視するのは、なぜその体位を取らせるべきなのか、あるいは取らせないべきなのかという理由である。例えば、特定の方向から撮影する意図は、観察対象を他の構造物から分離すること。重なりを利用、または回避すること、身体への負担を抑えつつ、必要な像を得ることにある。この因果関係を理解すれば、画像が不十分だった場合にも、単に同じ撮影を反復するのではなく、どの回線、入射方向、位置決めが問題だったかを検討できる。本書は撮影者の視点から手技を容易にする工夫や、注意すべきピットフォールにも触れる。結果として、撮影前には得るべき画像を予測し、撮影後には目的に照らして評価するという、一般撮影に不可欠な一連の思考を学ぶ資料となっている。そして、体位制限のある患者で代替法を考えるための臨床的視点、臨床の X 線撮影では、教科書通りの体位を取れる患者ばかりではない、外傷、疼痛、術後状態、全身状態の不安定さ、可動域制限などにより、無理な体位変換が危険または困難になることがある。本書は、予定された体位が取れない場合にどう対処するかという問いを扱い、標準手技を唯一の正解として固定しない。重要なのは、代替手技を機械的に選ぶことではなく、依頼目的と患者安全を両立させながら、何を凝縮する必要があるかを見失わないことである。体位を変更すれば、投影方向、構造の重なり、画像の見え方も変化する。そのため、撮影者には標準像との差を理解し、診療側に有用な情報を提供する責任がある。 本書の CG と画像を往復する構成は患者を動かせない場面でも、X 線環球や受像機の配置をどのように考えるかを検討する土台になる技術の正確さを、患者への配慮や安全な検査遂行から切り離さない点は、学生の臨床実習と新人教育の双方で実用的である。最後に、正常像と典型的異常像の対比による撮影後評価の基礎、撮影者に求められる画像確認は、露出や撮影範囲を確認するだけではない、目的部位が適切に投影され、診断に支障となる回線重なり、欠損がないかを解剖学的に判断する必要がある。本書は代表的な撮影法のポジショニング解説に加え、正常画像及び典型的な異常画像を適宜掲載する。これは診断を専門的に確定するための読影書というより、撮影法と画像所見の関係を理解するための設計である。正常像を知ることで、撮影者は本来見えるべき輪郭、関節関係左右の対称性、病室範囲を具体的に確認できる。異常像の例は、どのような病変や外傷が疑われる状況で、何を欠かさず怪我出すべきかを考える補助線となる。また、撮影条件不良による見え方の変化と病的変化の可能性を安易に混同しない姿勢にもつながる。ポジショニング、正常解剖、画像評価を同じ学習単位に置くことで、本書は再撮影の要否や画像の提出可否を考える際の基礎的な判断力を養おうとしている。結論として、本書は一般 X 線撮影を学び始める診療放射線技師学生、臨床実習で単位の根拠を整理したい学習者、部署内教育や日常の手技確認に用いる新人経験者に適している。特に名称や手順を覚えても、患者の体をどの方向へ動かすべきか、なぜ画像が期待通りにならなかったのかを説明しにくい読者に有用である。フルカラー CG によって身体、受像機、X 線入射の関係を多角的に見せ、さらに正常像、典型的異常像と接続するため、視覚で理解を実際の画像評価へ発展させやすい。類書には撮影手順を簡潔な図表で整理するものや、読影に重点を置くものがある。その中で本書は、ポジショニングを独立した操作として扱わず、診断可能な画像を成立させる過程として解説する点で際立つ。また、標準単位が困難な場合や再撮影を避けるための考え方にも目を向けているため、暗記用のマニュアルにとどまらない。 CG を起点に解剖投影画像の質を結び直せることが本書の実践的な価値である。ご支援いただける場合は、杉森弘樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。